私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。こうしてやもめと裁判官の例えが語られたのでありますが、これまで何度となく読んできたこの例えを私たちはどのように聞いてきたでありましょうか。例えによると、神を恐れず人を人とも思わない裁判官に対し、一人のやもめが繰り返し訴え、ついに裁判官は裁判をしてやることにしたのでありました。このやもめの必死な訴えが裁判官の心を動かし、受け入れられることになったという印象が大変強い例えであることがわかります。このことから、私たちはこの女性のように、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えられる。このように、この例えを聞いて受け止めてきたのではないでしょうか。第一の朗読でお読みいただいた創世記32章、ペヌエルでの格闘の場面に目を向けると、ヤコブは神の人に、祝福してくださるまで離しませんと言ってしがみつき、祝福を得たい様子が描かれており、そのように人間の必死なる思いが祈りとなって、求めたものを獲得する力となった。その例として与えられているように見えます。さらに、第二の朗読でも、折が良くても悪くても励むように教えられていますから、三つの日課を通して、気を落とさずに祈る、行う、ということが教えられていると考えられるわけであります。しかし、今日の説教の準備をするため祈りつつ、聖書を繰り返し読んできたのですが、そうした作業の中で、御言葉は私に違う角度へと目を向けさせたように感じたのであります。どういうことかと言いますと、確かにイエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるためにこの例えを語られたわけです。しかしそれは人間がいかに気を落とさずに絶えず祈るかというように人間の熱意や頑張りについて奨励しようとしているのではないと思うんです。人のそうした努力が、たとえのやもめのように、その願いを聞き入れられるようにする力である。そういうことが言われているのでもないと思うんです。そうではなく、このたとえを通して、イエスが言われようとしているのは、例えを語り終えた後、イエスご自身が言われていることにあるのではないかと思うんです。今回私にはそのように聞こえてきたのです。次のように言われています。 この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は、昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために、裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。この例えを語ったイエスは、願い求めたヤモメの熱心さについて、一言も言われていないということがわかります。繰り返し求めたその姿に、気を落とさずに絶えず祈った人間の姿を重ねて、この女性を称賛しているわけでもないんです。イエスが目を向けているのは、実は裁判官であると。先に触れた例えに続くイエスご自身の言葉によって明らかにされます。つまり、この例えが、気を落とさずに絶えず祈ることを教えるために語られているのは、祈る側の努力を求めてのことではなく、祈りを聞く側についてに違いないんです。例えでは、不正な裁判官がそれに当たりますが、この裁判官に対し、まして神はいつまでも放っておかれることがあろうか。すなわち、神はいつまでも放っておかれない、ということが言われているのです。こうして、気を落とさずに、絶えず祈らなければならないことを教えるために語られたこの例えは、人間の側の努力、努力を要求するという教えではなく、祈りを必ず聞いてくださる方がおられる。その方によって、あなたの祈りは聞かれるのだから、気を落とさずに、絶えず祈りなさい。このように私たちを励ましているのであります。三浦綾子さんの小説で、チーロバー先生と呼ばれ、その名を知られている榎本康郎牧師は、その著書の中で、祈りについて次のように書いています。生きていくために、どうしても必要なことは祈りである。祈りとは、私たちが神に求めていくものだと考えがちである。もちろん、その祈りも大事であるが、祈りの根本は、願いや求めではなく、神の言葉に従って生きていこうとするものの直面する、困憊や不安の中から生まれてくる叫びだと思う。神の言葉と現実とのギャップに耐えていく中で、神に向かってあげる叫びが祈りである。私たちは祈りと聞くと、私が祈るというように、人間から神に向けられたもの、このように考えることがあります。しかし、榎本先生は、その祈りも大事であるがと断りを入れた上で、祈りの根本は、願いや求めではなく、神の言葉と現実との隔たりの中で、神に向かってあげる叫びであると言われているのです。御言葉を通して、神が私たちに教えることと、それに従って私たちが現実社会の中で生きようとするときに、痛切に感じる大きな隔たりの中で、 私たちは恐れ、不安になるのです。御言葉に聞き従おうと願うものの、現実社会で生きるには、あまりにも大きな隔たりがあり、その隔たりのゆえに、御言葉の力を信じることができなくなる。そういうこともあるでしょう。御言葉に聞き従おうとすること自体が無意味であるかのように、その大きな隔たりは私たちに教えようとするでしょう。そのような現実の中の恐れと不安の中からの叫び、それが祈りである、このように言われているのです。教会の中では御言葉が通じる。しかし一歩外に出ると御言葉が教えることは何一つ通じないではないか。御言葉には理想的なことは言われるけど、生きていくにはそれを従っては生きていけないんじゃないか。そういう中で私たちは神に向かって叫ぶというのです。私たちの願いを神に告げ、それを叶えてもらう。祈りとはそういった人間のご都合主義によるものではない。このように教えられているのです。人間のことをギリシャ語ではアンソロポスと言います。興味深いことに、この言葉は元来祈る存在という意味なのだそうです。人間はこの世に生まれて死ぬまで祈ってやまない存在であるということになるでしょう。祈ることによって人間とされていく。こう言っても決して言い過ぎではないのでしょう。先の榎本先生の言葉と重ねるなら、御言葉と現実社会との間にある大きな隔たりの中で不信に陥り、恐れ不安の中から神に向かって叫ぶことしか知らない。これが私たち人間という存在なのだということになるんです。御言葉が告げることをすべて理解し実行し、社会の中でもそのように生きることよりも、御言葉と社会の隔たりの中で繰り返し叫んで生きる。日々の歩みの中で罪を犯し、救いを求めて繰り返し叫んで生きる。このような姿の方が、私たちが人間らしいということなのです。つまり神はそのような存在として私たちを作られたということです。ならばその神は、私たちが不安や恐れの中から叫ぶその声を聞かないでいる神ではないでしょう。この神に命を与えられ、この神によって生きる。これが私たち人間なのです。この事実は今日の例えで、主イエスが教えられているのが、繰り返して訴えるヤモメのように、気を落とさず絶えず祈ることとは、私たち人間の努力のことではなく、その叫びを 必ず聞いてくださる方がおられるということとつながっているとわかるのです。しかし、私たちは知らなければならないでしょう。祈りが聞かれるとは、私たちの熱意や努力によらず、ただ神が聞いてくださることにかかっているように、祈りが聞かれるとは、私たちの願った通りに叶えられるという意味ではないのです。祈りが聞かれるとは、祈る私たち自身さえ気づいていない潜在的な本当の願いというものが、神の憐れみのうちに意味付けされ、顕在化され、実現するということではないでしょうか。以前もご紹介したことがありますが、ニューヨークリハビリテーションの病室に残されていたという患者の詩、患者の歌ですね、をここに触れたいと思います。大事をなそうとして、力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして、権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享楽しようと、あらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは、一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものでも、神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い合わせない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で、最も豊かに祝福されたのだ。いかがでしょうか。私たちは神に祈って生きるのですが、それは私たちの願いがそのまま叶うということではないと教えられます。そうではなく、人間である私たちが神に祈って生きる存在であるということは、私たちの祈りに神自らが意味を添えて答えとしてくださるということなのです。神が示してくださるその答えに耳を傾け、それを私の答えとして受け入れていく。これが祈りが聞かれるということである。私たちが神の御前にあって人間とされるということなのです。聖書は絶えず祈りなさいと命じます。しかしこれは命令というだけではなく、悩みがあるなら祈りなさい、悲しみのうちにあるなら祈りなさい、私はそれに耳を傾け必ず聞く。この約束に基づいた励ましに他ならないでしょう。しかも、神は私たちの願いを豊かにし、神自らが新しい意味を添えて、私たちの思いを超えた答えを用意してくださるというのです。 この方が必ず聞いてくださることを知っていますから、私たちは気を落とさずに絶えず祈り続けることができるのです。教会の状況も、世界を見渡しても、頭を抱えたくなる現実の中にあります。しかし、主なる神は一つ一つの事柄に私たちと共に心を寄せ、私たちが心を痛めるその時、共に心を痛め、私たちの祈りに、私たちの叫びに耳を傾ける神なのです。主が私たちの言葉にならないような祈りさえ届けてくださいますから、折が良くても悪くても、決して気を落とさずに私たちは祈り続けることができるのです。すべて最も良い時に、最も良い方法で答えてくださる神に信頼し、気を落とさず絶えず祈り続ける教会の群れとして、すべての人々のために祈りを合わせてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。